コモコパレード。
話すと言っていた、
うん、
野田ゲイパーティーの話だけど、これ、
はい、
あの1週目に話そうと思ってたから3週落ちになっちゃったね。
ああ、そうですね、そうですね。最初に話そうかなってラムさんおっしゃってましたからね。
いや、なんかだから当日やりましたよ一応。
あ、もうそうなんですね。当日落としていきなりやった形なんですね。
うん。だからなんかやっぱバカゲー的な扱いというかさ、
うんうんうん、
こうまあ普通の面白ゲーみたいな扱いじゃん。
はいはいはい。
めっちゃ硬いゲームなんだね。
あ、そうなんですね。
うん、まあ正直難しい。
まあね、野田クリスタルさん自体が相当ゲーム好きだからやっぱバカゲーの手を使ってるけど結構やっぱ作り込んでるというかゲーム性が強いんですね。
難しいよね。攻略の糸口は常にあるんだけど、
はいはい、
完全に勝てるようにはならないのよ。
ああ、なるほど。
将棋2とかさ、なんか将棋の駒が何百個かあって、でそれ動き方全部決まってんのよ。
はいはいはい。
かつ敵も味方もどれが王か分かんない。
ああ、なるほどなるほど。
だからバンバン相手を削っていって、だから駒の動き方を覚えて積極的に相手の方を潰せた方が勝ちやすいんだけど、
はい、
でも一発負けもあるよね。
いきなりこれをやったんかいってことですね。
そうそうそうそう。
うんうんうん。
だからやっぱまあ一番有名な釣り川とかもね、
はいはい、
中央線なんだけどね、
うんうん、
東京駅発のやっぱ新宿駅までしか行けてないもんね、まだ。
ああ、
まだ中央線感が出てないもん。総武線でもいいじゃんみたいな感じ。
なるほどね。
いやでもね、なんかネットで見たらなんか西荻窪ぐらいまで行ってるのがあったんで、
すごいすごい。
まだ結構西まで行けるんだよ。
八王子まであるんですかね。もっとあるのかな。
八王子まであったらもう気持ち悪くなっちゃうな。でもね、本当に難しいんだよね。なんか常になんかね、攻略法は常にあるんだけど、なんか一個だけね、完全な攻略法があるゲームがあるんだけど、
うんうん、
覚えゲーというか、それを覚えれば完全に当たるゲームがあるんだけど、
うん、
それ以外は全部ふんわりした攻略しかできないから、なんかなかなか大変よね。そうだから音声神経衰弱みたいなのもあるんだけど、
うんうん、面白そう。
神経衰弱の一個一個のやつが音になってるんだけど、
音を覚えていくってことですか。
そう、これはもう完全に能力の問題になってくるし、
はいはいはい、
やっぱ順番がうまくいくといけるしみたいな、なかなか硬いゲームだな。でもゲーマーの人が作ったゲームだなって
言
ってるけどね。
何これと思わせといて、やってみるとしっかりゲームなんだって感じのものが多いってことですよね、きっと。
そうそうそう。あの、絵面だけでやってバカバカしいって言うんじゃないのよ。
うんうんうん。
かなりゲームなんだよね。
その一個一個のゲームはゲームとしてのものがクオリティがすごい高いんですね、ゲーム性が。
あ、クオリティが高いというよりはなんか、ファミコン時代のゲームが好きな人ならばって感じがあるかな。
ああ、なるほど、なるほど。
相当本腰入れないとっていう感じ。
ファミコンの時代のゲームのやり込み感が必要なものが多いってことですね。
なんか一発死にが多いんだよね。
なるほど。
でもやっぱり、本当に釣り革とかもね、 60秒、70秒過ぎたところからものすごい難しくなるんだよね。
うん、
俺は116秒ぐらいまで行ったんだけど、それ行った後に1回ぐらいしか100秒超えてきてないから。
うわー、なるほど。シビアっすね。
うん。ああ、なんかね、で、なんか毎回分かった。昔のファミコンとかでない。分かった。分かってないって。うん、これで分かった。なんか分かったっていう気になるんだけど。
うんうん。
うん。分かってないんだ。あれ違った。
違ったってなっちゃう。
あっさり死んだとかね。そう、だからまあ、なかなか面白かったよね。
うん。
まあ、2もできたらいいよねって思って。2できたら課金したい、課金というか、クラファンしたいよ
ね。ああ、ね、今回のもクラウドファンディングであれやったんですよね、確か。
そうそうそう。なんか知り合いの、絵とかが出てきて、ああ、いいなって。
あ、じゃあぜひそうですね、2が出たらやりたいですね、我々
ね。めちゃくちゃ売れそうだけどね、2は。
うん、まあね、1も結構な方やってるっぽいの、ツイッターだなんで SNS 見てるとつぶやき見てるんで、意外と皆さんなんだかんだ落としてるなという。
数日前に3万とか言ってたかな。
ああ、さすがだな。でもそのラムさんの言うように、実際やってみたらちゃんとゲームしてるというか、シビアなところがまたいいですよね。ただクソゲー作りましたじゃないところが、さすがゲーム好きな野田クリスタルさんだなって感じしますよね。
そうだね、かなりやっぱり一個ずつ記録を作っていくのが難しいゲームだね。その加速度的に難しくなっていくから、
うん、なるほど。
そのバスの止まるバス停名、自分のバス停名だと思ったらボタンを押すっていうだけのゲームなんだけどさ、
うん、
まあ5つ超えるとめちゃくちゃ難しくなるのよ。
なるほどなるほど。
なんかまあ失敗した時のやっちゃった感はすごいあるね。
ああ、まあそこがよくできてるってことなんですね、本当。
おまけのガチャがさ、600個ぐらいあるんだけどさ、うん、まあだから、その、クラファンで集まった絵とか音楽とか全部ガチャにしてるんだけどさ、
はいはい、
なんか600個もあるからどんどんもらえそうじゃんか。
うんうんうんうん。
結構シビア。
そこもシビア。
結構そこシビアな。100ポイントで1回引けるんだけど。
はいはい。
なんか平均15ポイントくらいしかもらえない、ワンゲーム。
シビアだな。
シビア、シビア。なんかかなり長いプレイになって50ポイントとかなんだけど、長いプレイしてるしな。
いやー、なるほど。
というね、まあ、ゴールデンウィークのゲームはほぼというか、野田ゲーパーティーしかしてなかったけどね。
なるほど。
なんか、まあ、北上くんはモンハンをやってるんだろうけど。
そうですね、なんかモンハンちょっと手に入っちゃったんで、モンハンやったりとかはちょこちょこ仕事の合間に。
あの、手に入るだろう、そりゃダウンロードもあるんだから。
いや、まあダウンロードもそうなんです。あのスイッチのなんていうんですか、モンハンエディションみたいなのが手に入ったんで。
ああ、スイッチ自体が。
そうですね、が手に入ったんで。
ああ、そういうことか。
はいはい。
スイッチ持ってなかった。
あの最初出た頃にゼルダのためだけに買って、終わった後すぐ後輩にあげちゃったんで、あのずっと持ってなかったんです。
どういうことだか分かんない。
まあまあまあ、ちょっと、はい、まあまあそこはまあまあと、なんていうか、後輩のなんか結婚祝いになんかスイッチくださいって言われたから、まあいいかっつってあげちゃったんですけど。
中古やるんだよ、中古買ってやれよ。
いやいや、まあ向こうがだってそれあげるだけでいいって言うから、安く済むなと思ってあげたんですけど。
漫画とかすげえ今話題の漫画読んだね。
お、なんでしょう、なんでしょう、今話題の。
あのネットフリックスで話題の悠々白書。
悠々白書、まあそっか、 幽遊白書ね、富樫先生の。
だからね、あの飛ばさずに1巻からちゃんと読んだよ。
すごい。
3巻ぐらいまで比叡とか出てこないからね。
そうね、比叡も最初の頃結構顔も性格も違うしね。
20話3人が出てくる
の。あ、
3人でも1人はやられちゃうけど、
うんうん、
クラマと比叡とあの鬼みたいなやつ、
うんうんうん。
だから半年間はいかないぐらいは結構あの幽霊がどうのこうのってやってたんだね。
ああ、幽霊探偵みたいなね、なんか。
そうそうそう。その辺でふわふわって、ふわふわって方向転換した感じもあったけど。
ねえ、あれが良かったんでしょうけど。
そうだね、でもまあ今読むとやっぱりすごい短いのにすげえ濃いよなと思うけどね。
うんうんうんうん。
やっぱなんかどんどん進むよねと思って、どうや
ったの。ああ、確かに確かに、テンポがね早いと言いますか。
でなんとなくあの今3巻が出たところ、大ダークって大きいダークって書いて大ダークって言うん
ですよ。はいはい、
漫画を読み始めたんだけど、
はい、
ドロヘド
ロ、ドロ、はい、そうですよね。なん林田さんでしたっけ。
なんていうの、林田九、
林田玉、ああ、どっちなんだろう。僕、玉って呼んでますけど、分かんないですね。ちょっと、すいません。
あ、九、林田九。
林田九先生、なるほど。
いや、で、ドロヘドロもちょっと読み返してんだけど、はい、全然進まねえなと思って。
そうかも。
俺がどうし、なんかいつもスナボーズとドロヘドロ間違えていっちゃうんだけど。
ああ、スナボーズ、はいはい、あの薄根なんとかなんだっけ先生。
マサトシさん
で。マサトシさんでいいですね、あれは。はいはい。
わかんないけど読み方多分そうだよ。
そうそうね。
正しい瞬一の瞬マサトシ。
とドロヘドロが混ざる。
ドロヘドロがなんか混ざるんだよ。なんか被り物してるから。
あ、そういうことか。なるほどなるほ
ど。なんかなんとなく脳の中で近いんだろうね。
でもそういうのありますよね。この作品とこの作品ちょっと混ざるみたいな、あれ分かりますよ。
ただドロヘドロを読んで久しぶりに、
はい、
東京グールのマスクってちょっとドロヘドロの影響を受けてるかなと思ったけどね。
あー、なるほど。あー、そうかもしんないですね。
あの魔法使い側が全員マスクしてんだよね、
うんうんうんうん、
心臓のやつとか、
はいはい、
あの人の漫画でさ、特徴的なのってさ、なんかすげえ気持ち悪いかぶり物してんのに脱いだら童顔っていうのさ、絶対だよね。
絶対ですね。なんかあるんでしょうね、絶対やりたいんでしょうね。
あとなんかすげえ形態というかさ、恵まれた体というかさ、
はい、
でかい男女出てくるよね。
でかい男女出てきますね、その、はい、
主人公も比較的でかいよね。
うんうん、
あの大ダークもさ、すげえでかいんだよな、主人公かな。
ああいう感じの体型が好みなんでしょうね、なんていうか。
女の人もそうだよね、ものすごい迫力のある体型っていうか、
うん、ドーンとしてますよね、こう。
アスリートみたいな体型してるよね、
うん、なんか。確かに、そのひょろっとした感じの人は出てこないですよね。みんなボーンってなってますよね。
ひょろっとした人は扱いが悪いよね。
うんうん。
なんか、はあって思って、はあ、すげえお腹いっぱいだなって思って、そう感じてるけ
どね。なるほど。
あとあれも読んだな、書評も書いたな、ゴズさんっていう人さ、GOZZ ってか、ゴズさんって人
も、知らない、ZZ、ゴズさん。
無人島漂着100日日記っていう。
はい、知らない、へぇ、100日日記。
なんかツイッターとかでさ、なんか世界を立方体に箱庭にして書いてる。イラストレーターの人でさ、
はい、
その常に立方体に切った世界観で 100日間のその無人島生活が書いてあるんだけど、
はいはい、
単純にイラストとして面白かったし、
うん、
なんか意外とストーリーも深くて面白かったね。
ゴズ、ああこの方か、なるほど、アマゾンで今見てみました。これ漫画なんですね。
絵本、一応ね画集扱いだったけど、ストーリーがかなりちゃんとあるので、
うーん、
絵本に近いね。
うーん、なるほど。あ、これは全く知らなかったです。ちょっと気になりますね。なるほど、
まあそれぐらいかなあ、でもあと久しぶりに動物農場を読んだけどね。
ああ、はいはい、動物農場、
応援、ちょっと前にあれも読んでて、応援のやつ読んでて、うん、まあ出てこないですけどビッグブラザーズなんだっけ、
もうジョージ・オーエルさんの、
もう死んだ方がいいよねもうオーエルの2作しかほぼない作家の1個が出てこないというね、
あれですね1984年の1984、
こんな分かりやすいタイトルが一切出てこないってどういうことだっていうね。動物農場も間違いない、ずっと人間農場って言ってたからギョッとされて
全然違う話っぽい。
もうそれ樹海の話になってくるな、人間農場、人がどう腐るかみたいな話になってくる
確かに確かに。
いや、まあ、今読むとやっぱ面白いですよ。なんか動物たちがこの風車を建てようとするんだけどさ、
はいはいはい、
まあ、意味ないんだけど重労働するわけですよ、
うんうんうん、
なんかこうそれとなんかこうオリンピックとか重なったりするよね、やっぱり
意味なく重労働ね。なるほど。
いや本当に本当にでもね、まあすごいよね、その動物農場は本当に面白いよね、う
ん、なんか指導者の豚のあれがいいですよね。なんか
なんかまあもう完全にロシアの歴史を沿ってるんだけどさ、
はいはいはい、
芸人マルクスの、ただそれ関係なくて面白いよね普通に、
うんうんうん、
なんかた単純に滑稽で面白いし、なんていうのかな、普通になんかなんていうのかな、勉強になるとか諭されるから面白いっていうよりも、
はい、
1984とか動物農場のあのどんどん世界が悪くなっていって閉塞的な感じになっていくのって気持ちいいよね
そのもう娯楽として楽しいっていう意味でですよね。
面白いよね、
うん、本当にね、うんうん、なんかいろいろ禁止になってってみたいなあの感じいいですよね。
そうそうそうそう、そう、なんかそう、なんでさこんなにいっぱい出てんのかなって思ったの最近。すげえちょっと OL ブームだったじゃんか、
うんうん、
謎を簡単に解けた。
ほう、
あのマークしてなくなってんのよ。
ああ、なるほど。
だから1950年ポツナ46歳で、
はいはいはいはい、
だから70年経ったんだけどね。
なるほどなるほど、そういうことか。
そうそうそう、だからいっぱい出てるんだよ。
そういうことだ。
群がってきてるね。
群がってきてるんですね。なんか動物農場は確か、石森章太郎さんとかもなんかすごい評価して、なんか絵とか描いてた気がしますね。なんか。
まあなんかヤクーとかもやってたもんね。うん、好きそうだよね。
うんうんうん。
まあアニメにもなってるし、ただ、やっぱ単純にやっぱり原作がめちゃくちゃ面白いじゃな。
うんうんうん。
英語が読めたらもっと面白いのかなと思うんだけどね。
ああ、そうかもしんないですね。確かに確かに。
いやな、うん、まあだからこうどんどん、まあまあ普通に短い小説だし、読んでない人いたらちょっと読んでほしいけどね。まあだから新しいやつがどんどん出てるから。
うんうんうん、
やっぱ昔読もうとしたときに、なんかもう古臭い役でやめちゃったことあって、
あ、
新しいのもあるしね。
確かにいいと思いますね、これは。
うん、 いいよね、うん、好きだわ。SF でもあるよね。
ああ、そうです
ね。地球84なんかはね。
いや、どう
とにかく監視社会で、どことどこが戦争してるのかもわかんないような、ものすごい世界っていう。
いや、
だから影響を受けてるといっぱいあるよね、あの、ブラジルとか、未来世紀
ブラジル。うん、未来世紀ブラジルはそうですよね。だからもう、動物農場とか本当に、なんか素直にパクらせてもらえないならパクりたいって思うぐらいいい作品だなと思うんですけど。
まあ、著作権も取ってるし、いいんじゃない。
ねえ、でもまあ、もうこの素晴らしいのがあるからな、俺がそれをパクって書くまでもないよなとも思っちゃうしっていう感じですけど、真似したくなるなっていう感じですね。
まあ、なんか、少年誌では難しいよね。
うんうんうん、そうですね。
なんか打破できない面白さがあるからさ、まあ、時計仕掛けのオレンジとかもまあ近いものはあるよね。
うんうんうん、確かに、うん、
まあ、だって村上春樹とかも大江の話してたような気がするな、
うん、ああでもまあまあもちろん読まれてるでしょうね。確かに、
いや、そう、いいよな、いいよな、ディストピア。
うん、このディストピア感。
もっとディストピアになればいいの。
でもなんか徐々にディストピア感は出てきてますけどね、なんか日本もじんわりじんわり。
まあワクチンは打てねえ。まあでもワクチンは打たないけど、オリンピックやりますってさ、すっげえ動物の蝶っぽくない？
うん、ぽい、ぽいぽい。この狂い方。
みんな、儲かってません。海外にも負けてますけど、発表では負けてないことになってます。あの、外には出てはいけません。お酒も飲んではいけません。タバコも吸ってはいけません。でもオリンピックはやります。すごくない？
すごいっすね。
インドなんて、インドとかなんて、そんなことやってる場合でも何でもねえだろうって。
いや、本当ですよ。だって、ねえ、タイでしたね。タイとかはもう、出かけるのだけでも軍かなんか警察かなんかに許可取んなきゃいけないですもんね、なんか。
あ、いや、タイは意外と収まってるな。だから今一番やばいのはインドだよ
な。ああ、まあまあ、変異株とかでやばいな、インドか。
1日40万人とかだな、発見がね。
いや、えげつないこと
な、ね、まあ、なんで、一応2000万人って発表してるけど、なんかまあ、1億か2億は最低でもいるだろうって言ってね。
そんな中、日本はもうすごいっすよね。
いや、なんか日本は比較的少ないのは確かなんだけど、うん、オリンピックは全世界でやるやつじゃんか、やんなくていいよ。
あれをね、本当オリンピックやらない代わりにみんな自粛しろってのは、ともかくオリンピックやるけど自粛はしろってすごい国になってきましたよね。
仕事はしろ、遊ぶな、飲むな、自警団で守れ、病院はない、オリンピックはやる、でもね、何なんだよ。でもオリンピックのために看護師と医者は招集します、ただで、ね、
むちゃくちゃな国になってきましたよね、本当ね。
いや、それで暴動しないところがやっぱり動物農場だなと思うのよ。動物農場も最後まで暴動を起こさないから、
ね、うんうんうんうん、ですよね。
最初は暴動で始まるけど、その後は継続で終わるからね、
結局ね。
それがやっぱ最後わーってそれを崩壊させた方が気持ちいいけど、それがないところがやっぱいい、素晴らしい、面白いよな、あの小説は。
うん、
久しぶりに、うん、その未来世紀ブラジルとかもそうだけど、まあ、あの人の映画はまあもっとストレスたまるけど。
いやー、でもそうですよね、本当そうだな。
やっぱオリンピックやりますってすごいし、オリンピックは賛成しますって言ってる人ってやっぱちょっと正気を疑うけどな。
疑いますね。マジで、
ね、
マジで言ってんのってやっぱ思いますもんね。でもオリンピックやった方がいいよって言ってる人はね、本気で言ってるんならね、
まあ、いるじゃん。
うん、いますね。
なんかもう驚くよな。
驚きますね。
まあ、そもそも興味がないからな。
いや、変な話、まあ、僕とかラムさんと違ってそのスポーツ観戦好きな方なんですけど、でもオリンピックやるって言ってるやつは頭おかしいと思ってるんで。今言うことそれって思うんで、オリンピックなんて別になくてもいいじゃんってなるんで、 この今絶対やっちゃいけないでしょっていう派なんで。
ワールドカップとかどうなの？
いや、ワールドカップもやれないでしょうね、こんなんだと。サッカー自体がもうちょっとやってる場合かってなってるでしょ。
まあ、特にオリンピックの場合はサッカーと違って第三諸国というか、なんかまあ小さい国も多いからね。
うんうんうん、ですね。
まあこんなにしっちゃかめっちゃかな、なおしっちゃかめっちゃかで国民の10% もワクチン打ててねえのに。
ねえ。いや、ほんとそう
っすよ。全然だっつってたよ。うちの袋も、もう長期、後期高齢者だけど。
はいはいはい。
全く予約取れないっつってたよ。
ああ、そうなんですね。
7月以降の5日って言われて。だって、まだ5月だよ。
すごい
っすね。70後半でもさ、最低でも7月なんだよ。俺とか48だけど、年内厳しいかもなって言われてるからね。
いやー、そうっすよね。だからもうオリンピックがどうこうっていうか、ワクチンがまず行き渡るのがもう年内無理ですもんね、多分。
だからさ、まあ、20ぐらいで死ぬ確率は低いけどよ、50なんてそこそこ死ぬかもわからんから、早くワクチン打ってほしいけどな。
そうっすよね。ほんとそうっすよね。
ワクチンで2回打たなきゃいけないからさ。
はいはい。
だから2億回ぐらい打たなきゃいけないのよ、日本国内で。
ああ、そうですね、国民全員がってなるとそうですね。
うん、だからそんなタラタラやってると終わんないんだよ。
いやー、えげつない。いや、本当になんか、なんでまだオリンピックやるって言ってんのって思いますよね、なんか。
いや、すごいよね。だって、なんか非常事態宣言なんだぜ。しかも延長なんだぜ。その間、酒も飲むな、飯も食うな、言っといてよ。
むちゃくちゃですよね。いや、変な話だから、その、オリンピックとかそういうスポーツの祭典ごとみんな嫌いになりますよね、マジで。
この。いや、まあ、俺としてはもう、しめしめやけど
な。そもそもスポーツ観戦嫌いだからね。
次中国で、多分なんかまた揉めるやろ？
うん。
もうなくなるんじゃないの？立候補する国がなくなってくるぜ。
いやー、でもまあこのご時世にやるって言ってるのはまあ笑わすなよって思いますよね、本当。
いや、なかなかだと思うけどね。なかなかのバカだと思うけどね。いや、だからまあもう全部いいじゃん、どうまあ、なんか別に電通が泣くぐらいのもんだろうってか、おかしいじゃんな、どう考えたってな。
そうね、まあ他の密はふざけんなって怒ってて、オリンピックの密だけはみんなでやりたいから成し遂げましょうって何を言うとんねんって話ですね。
ただまあその OL ファンとしては そこら辺のディストピア感を楽しむなっていうやつ。
まあまあ、
ディストピア感も楽しもうねって
言って、そうですね、動物主義ということで。
そう、いやまあでもまあ正直な話、まあ体には気をつけないと、病院に入れないでね、今ね。
そうなんですよね、怖いっすよ、病気した時が怖い、本当。
そう、だからそれはもうコロナもはもちろんなんだけど、コロナに限らず、なかなか厳しい状況なんで、病気自体絶対しないようにした方がいいという。
いやー、ほんと免疫力とか下げないように気をつけなきゃ。も
いやー、本当にね、困ったもんだよ。
困ったもんすよ。もう本当に、
まあまあね、まあ、いや、いよいよさ、やっぱネタも大変だしさ、やってないからね、取材先がね。
そうですよね。そう、確かに村田さんとかも、まあ僕も結構取材しなきゃいけないルポ漫画系の仕事はバッツリ減りましたからね、当たり前ですけど。
まあなんか、ただ10日には超人気芸人さんのインタビューするけどね。
お、楽しみです。
まあ行ってもいいよ、もう。
ああ、もうそうですね、これの時には。
いや、まあ出てないかもしれないけど、まあ、 あの冷蔵庫マンさんを見たんですよ。
冷蔵庫マン
冷蔵庫マン知らない？
あ、すいません、あ、僕があんまりあれかな、詳しくないからかな。
あ、存在すら知らない。
冷蔵庫マンさん知らなかったですね。すいません、すいません、僕が不勉強でした。
あの冷蔵庫の紛争してヒエヒエっていう
全然知らない。ああ、すいません。僕が不勉強で、すいません。
飯塚慎太郎さんでしたね。
飯塚コマンさん。
絶対知ってるのが、
うん。
サメ肌男と桃尻女で。
はいはいはい。
オープニングでやる気なく運転してる人いたでしょう
か。ああ、はいはいはいはい。
あの
人が冷蔵庫マンさん？
そう、その頃は役者だった。
ああ、ちょっとなんて言うんだろう、眉毛濃い感じのあの人よね、なんか。
そう、まあ男前ですよ。
うん、まあ男前、男も確かに、ね、ま
あ。軽い感じで、もうやめちゃったな。
なんかやすけんさんだっけ、あの人っぽい顔だな、なんか。はいはい、わかりました、わかりました。あ、今、あの方は冷蔵庫マンさんなんですね。
そうそう、冷蔵庫マンとしてもういや結構長くやってるよ。20年ぐらい冷蔵庫マン、冷蔵庫の紛争してヒエヒエってやる。
絶対面白いじゃないですか。
で60歳だったから、
え、あ、そんなも、そっか、そんなお年なのか。なるほど。
絶対インタビューしたいと思って。
飯塚慎太郎さん
マジで男前なのよ、普通に。
なんかでもあのサメ肌の時のイメージで今思ってますけど、男前っすよね。
男前、男前。で、でよくちょこちょこ本当にテレビ出てる。
あのいろんな役でというか。
そうね、ここでなんかバズらせたいと思ったんだね、俺が。
うん、いや、いいと思います。いいと思います、それは。素晴らしい。
いや、なんか、俺のせいじゃないけど、チャンスさんも結構バズったしね。
いや、でもあれは村田さんが僕は一役買ってると本気で思ってますが、まあまあ、村田さんがあんまり言わないなら、あんまり言わないですけど、はい。
あんまり言わないよ。本当に俺でもあんまり言わないよ。
まあ、そこは、あのね、あの皆さんの判断に委ねましょうね。
なんか、やっぱ、そうそうそう、なんか、まあ、売れてる芸人さんも言ってはいるんだけど、なんか、もう一個みたいな人言った方が面白いは面白いよね。
そうですね。変なんですけど、村田さんのね、あの、記事で跳ねてから、もう一段人気者になる、もう一段有名になるっていうのは、まあ村田さんからしても、本望というか、やってやった感がね、出ますもんね。
うん、でもまあ正直だし、媒体の力もあってよ。
うんうん、
これがこうやった後インタビューとか増えてるっぽいんでね。
うん、うん、なるほど。
よかったよかった。なんか前も言ったかな、そういう俺がインタビューするじゃん、例えば、
はいはい、
チャンさんとかを、
うん、
で大きな媒体が来てさ、
うんうん、
その取り上げられるようになるじゃん、その例えば水曜日のダウンタウンとか、
うんうんうん、
そういうのを見ながら俺の新章風景はなんかあのルパン三世でやっと思い越し上げやがったかっていうクラリスに言う
言うところね、
俺の新種新風景で浮かぶけどね。
村田ラム三世がね、
そう、村田ラム三世って、村田ラム三世やと話が変わってくるね。一世は誰だっていう話になるから。
まあまあ、でも、まあ、怪盗ラム三世の手柄ですよね、本当。お宝をゲットしたってことですよ。
ラム三世ってラムセス二世と分かりづらいよね。まあ、ラムセス三世が思うわけですよ。
いやー、なるほど。いやーで、じゃあちょっと、冷蔵庫マン注目です。
おじさんがいっぱい来たからねって言って、ただ、俺の頭の中だからね。誰が誰に言ってるのか分かんない。クラリスは誰だって話なんだけど。
そうね。そこを厳密に突っ込みだとややこしいね。
カリオスさんの白がチャンスさんで、インターポールが、大メディアだとすると、
うん、
クラリスは誰？行かないでと俺に言ってるのは誰？
こいつ誰
俺が俺に思ってるだけっていうね。
いやいや、
あ、シュールなトラマみたいな、あ、全部脳みその中の話だったんだみたいな。
怖い。
まあでもまあチャンスは面白いからな。
うん、
いやでもまあ面白いから行くんだけどね。
もちろんね、村田さんがこの人面白いと思ってるから行くし、実際それで周りの世の中とかファンがより増えるしってことですもんね。
でもなんやかんや何年も芸人やってる人は面白いけどね。
いやそうだと思いますよ。
なんかみんな軽い気持ちで全然面白くないみたいな言うけど、
なんかねテレビ出てないだなんだゴールデンいない人は面白くないとか言ってる人いるけど、面白いですからね本当。
まあ大体テレビに出てない人はテレビに出れないっていうのはあるけど、あの面白くないことはない場合が多いよ。うん、
ちょっとじゃあ、まあ、今回はこの辺でということで、
はい、
また、
はい、
またちょっと冷蔵庫マンさんも注目という感じですかね。
そうだね。
はい、ではでは。